はい、ということで今回のラジオウォークはちょっといつもと違うんですよ、
はいはい、
スマートフォンアプリ、うん、ロケトーンというものをインストールして、うん、それを使って、うん、なんと現地で楽しむことができるんです。どういうことかと言いますと、はい、スマートフォンアプリロケトーンはアプリの中でいろんなツアーに参加ができるように
ツアーできるんですね。
そうなっていまして、うんうん、表示されている地図上の各ポイントを訪れますと、うん、自動でその場に応じた音声を聞くことができる新感覚の音響体験サービスなんです。
ってことはいちいちスイッチを押したりもう一回その入ったりしなくてもよくて、
はい、
いっぺんアプリを活かしておけば、はい、その場所に行くと自動的に
勝手に私たちの声が出てくるんです、
はい、
なら世界遺産の詳しい解説や見どころを実際に現地で体験することができるんです、
う
ん、しかも参加は簡単で無料です、
う
ん、まずはですねご自身のスマートフォンでロケトーンというアプリをアップストアかGoogle プレイからインストールしてみて、うん、
これはまずしなきゃいけない。
はい、そうなんです、はい、アプリ内の最新ツアーという項目またはラジオウォークのホームページの下にあるリンクからですね、うん、ツアーに参加することができます。
はい、
ロケトーンでのラジオウォークのツアーは、うん、明日24日日曜日の朝9時から参加可能になります。
はい、
ロケトーンを使って世界遺産の旅に出かけましょう、
うん、
そして今日の放送の内容は後日ポッドキャストで繰り返し聞いていただけるようにする予定でございます、はい、詳しくはラジオウォークのホームページをチェックしてください。
そうですね、新型コロナは下火になりましてもうみんな自由に歩けるようになりましたけれども、
はい、
なかなかね、どういうんですか、いっぺん、みんなと一緒に歩かなくなるとなかなか再開が難しくてですね、まあ、時代も違いますんでね、いろんな形で自由にご参加いただきたいというふうなことでここ何年かやってきてるんですが、今回はこのロケトーンというアプリ、
画期的ですよね。
ですからこれ現地例えば薬師寺東照大寺、はい、スイッチっていうかその活かしておけばインストールしておけば、はい、そこで上野先生藤林アナウンサー柏木のと一緒に歩けるわけですよね。
私の素朴な疑問とかを見て、あ、藤林がこんなこと言って、そう、あ、そう確かにこうやって見えるなって思っていただけたら嬉しいんですけど、
あれは六重の塔だとかね
恥ずかしい、
真っ黒だとかね、百葉箱だとかね、わけのわかんないこと言ってますけども、皆さんもひょっとするとそういう印象を持たれるかもわかんないから、これはぜひ楽しんでいただきたい、うん、以前のラジオウォークのように生放送ではないんですけれども、まあ、本体という言い方を当時しましたけど、いろいろこう話を聞きながら一緒に歩けるという、体験がね、
はい、
できると思いますので、ぜひインストールしてお楽しみいただきたいと思います。明日の朝9時以降の、はい、形になるんですね。
はい、はいはい、そういうことです。
で、西山先生が、はい、薬師寺で言い忘れたことがあるということなんで、ちょっと一言、ね、はい、
すいません、
お願いします。
はい、とうとう、
はい、
TOTO のこの上に送輪というね、うん、
はいはい、
アンテナみたいなやつが立ってますけど、はいはい、そこに名文があって、はい、そこに、うん、文章が、ね、はい、あって、そこに薬師如来のことをですね、義義TOTOたる薬師如来という義義TOTO、誰もわからない、ラジオで聞いてる人誰一人わからないですけどね、
義義、
うん、義は義士の和人伝の義の上に山がつきまして、
うん、
で同じ字が義義、
うん、
刀は、うん、草冠にお湯、
葛根刀の葛根刀の刀ですかね、
葛根刀の刀でしたっけ、
宝刀の刀ですね、
そう、宝刀息子の刀なんですけどね、それが2つで義義刀刀、それはね、はい、大きくて厳かでゆったりしていて穏やか、ぴったりですよ。薬師如来見てると確かに大きくて厳かでゆったりとして穏やか、はい、
なるほど、
それを、ね、昔の人は義義とうとう
と言うんですか、
そんな言葉があるんですね。
これがとうとうの、はい、東の塔の路盤とかあの辺に書いてある、
そう、作館中とかですね、あそこに、
そうですか、はい、これ今日先生がね朝ね
書いて
くださったんですけどね、
ラジオでこれをご覧いただけないのがとても残念
そうですね、はい、でも素晴らしい字で
今非常に下ろしてあるん違い
ですか、そうです、はい、ね、そうそうそう、
作家の円筒形のものは、
水煙なんかも実は新しく作ったんですってね、
そうですね、今回ね、
はい、富山県かどっかで、で非常に時代を出さなきゃいけないっていうんで色を塗っちゃいけないから、うん、工夫をして TOTO の上にこうね 飾ったというか、まあ、つけてやってる。でその東と西の塔が向き合って立ってる、はい、真ん中に大きな灯籠がドカーン。
そう、私初めて知ったんですよ。その灯籠ってすごく意味があって、うん、大事なお寺とかのその門をくぐったところや灯籠が必ずあるっていうのを、うん、ラジオウォーク、うん、今回のツアーで初めて知りました、う
んうんうん、塔とか金堂とかの前にはありますね。
どうして灯籠がそこにあるんでしょうか。
どうしてあるの。
これね、上野先生に教えていただいたんですけれども、はい、なんか灯すっていう意味で信仰するために灯さなきゃいけないという、うんうん、意味だと。
そう、なんか例えば金堂の前にある灯籠は、はい、うん、その薬師三尊に明かりを、はい、まあ、奉納してるって考えたらいいです
。やっぱ明かりとそれからお香と、
そうそう、大事なんだ
ね、それから度胸、ね、
香炉が前にあって、
う
ん、ね、
そうそうそう、はい、この香華と、うん、お香とお花と明かり、う
ん、はい、
この3つが
これがとっても大切だっていうこと、うん、
はい、薬師寺行ったらね、はい、やっぱり今のね義義等々を思い出してね、
はい、
そしてねお薬師さん拝んでね、でその時にねお薬師さんちょっと見てほしいんですけどね、うん、幸せそうなお顔で、そしてね大きくって、
はい、
で結構ね体も肉付きがいいんですよ、
うんうんうんうん、
でこれはねそのお医者さんってね、
うん、
なんかお医者さんがね、
うん、
えっこれはとか言ったらみんながびっくりするじゃないですか。なんかお医者さんがね今にもなんか倒れそうな感じだったらこのお医者さん大丈夫だと思うじゃないですか、
はいはいはい、
であのやっぱりねお薬師さんの姿っていうのはね、
うん、
このお医者さんならば何でも治してくれるっていう、
ね、はいはい、堂々として
る、堂々となさってる
包容力がね、
そう、それがねやっぱり、ね、
包容は来ましたね、また今日のキーワード
ですよ、
包容、
はい、というふうに、まあ、あのお医者さんがいなかった時代ですからね、ちゃんとした今みたいな時代じゃありませんから、お薬師さんに頼って、まあ、ただの病気じゃなくてその不安とかそういったものも全部 ね、はい、治していただくというか、はい、まあ、そういうふうな時代の、はい、これはそのまんまの祈りが今も続いているという、は
い、続いている、
すごいことですね。
さあこの後ですね、はい、平城宮跡を回ってきたので、うん、その様子を皆さんに聞いていただこうかなと思います。奈良世界遺産の道ラジオウォーク、南都の祈りと文化の地を訪ねる、茶屋町の MBS スタジオから生放送でお届けしています。ここまで薬師寺と東照大寺についてご紹介しましたが、続いては平城宮跡です、はい、近鉄大和西大寺駅から歩いて20分くらいの場所なんですけれども、ね、とにかく広かった、うん、
はい、
昔、はい、都があったところですよね。
そうそう、
ね、当たり前のことを言いました。昔都があったところですよね。
そうです奈良の都の あるところあったところで、まあ、はい、言ってみたらあの本当にあの国として国家として形が現れて、うん、行政庁ができて王宮ができて、そんな感じのところなんですが、これね、私たち巡っておりますんで、
巡りました、
はいはいはい、
その様子をお聞きください。平城宮跡にやってきました。
広いね、
もうラグビーできるんちゃうかっていうぐらいめちゃくちゃ広いですね。
この広いのが王子
そうです、
道なんだよね。
72メートルあります。
幅が72メートル、
はい、
そしてここにある門があるけど、門からもう一つ向こうにもうずっと向こうに大きな門があったんだけど、
はい、
3.7 キロ
え
この道がずーっと続く、
続いてた
これが羅城門、
ね、
この場所で聖武天皇がやってきて、うん、歌書きっていうのをやって、みんなでマスゲームやって遊んだとかね、
う
ん、
そうなんです
か。だからラグビーというのは間違いじゃない
よ。この朱雀王子の広さでいうとジャンボジェットが離着陸できるんでね、十分できる。
そんな広さだったんですか。
空港の滑走路の巨大なやつだから
3.7 キロあるんだしな。だって、
私たちの今北に向かって歩いておりますが、
朱
雀門、大きな門が出てまいりました、
はい、ね、赤色の、
はい、南を守るのがファイアバード、そう、朱雀ね。だから南の門で朱雀門。これが先生、平城京から宮に入る正門なんですね。
そうです。
平城京と平城宮の違いって先生教えてあげてください。
はい、簡単に言うとですね、はい、平城京っていうのは東京都です。
東京都。
はい。はい、で平城宮っていうのは皇居です。
おお。 皇居、
はい、だからこれから私たちは皇居の中に入っていくと考えてください。
奈良にも皇居があった、
はい、
思い出してきた。
本当にもうあの藤林さんと歩いてると面白くてしょうがないあのいろんなことを言いますけどね、あのいやでもねそれが大事なんですよ、はい、うん、そういうふうにしてあの何も知らないけれど初めて行った場所で大きな感激を得るっていうのがきっと興味の始まりですからね、はい、とってもいいことだと思うんですけども、いよいよ平城宮跡で、これ京と宮の違いを今ねちらっとお話ししましたけれども、
はい、
まあ、言ってみたら東京都っていうのが平城京なんですよね、はい、でその一番北側の方に平城宮というのがあって、その仕切りが朱雀門、
はいはい、
ということでよろしいんですね。
そうです、
はい、で私たちはこの朱雀門をくぐりましてね、
朱雀門をくぐったところに電車が通ってるんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
すごいなと思いまして、世界遺産のところに電車通ってんねやって思いなが
ら、あ、後から世界遺産になったんですけど ね、
ね、そこがすごく面白いなって思う。
あの近鉄電車が走ってましてね、うん、であれもでもあの乗ってると楽しいんですよね。
これね意見が2つありましてね、はいはい、もう撤去せよっていう方もいらっしゃるし、うん、いやその世界遺産の中を電車で行けるってこんな素晴らしいことないっていう意見もあります、うん、
乗ってると楽しいよ、う
ん、楽しいと思いますこれは、
うんうん、まあ、あのだから踏切が2か所あったりするんですけども、そこを渡って、まあ、ずっと北の方行きますと、うん、いやあの大きな建物が見えてくるんですよ ね、
はい、
ね、今門もできてましてね、はい、大極殿の
工事中でした、
工事中でしたね、はい、門はできてましたけども、うん、まだあとあの建物が2つできますので、うん、そこ行きますと大極殿が、まあ、作られて、新たに作られて、あれは1300年を記念して作ったん
ですね。そうです、2010年ですね、
うん、そうですね、はいはい、で今すごく立派な大極殿がある、だから余計私たちあの当時をこう思うのに分かりやすいんですね、うん、あの想像でどんなだったんだろうっていうのも楽しいんだけど、まあ、こんなんじゃなかったですかねっていうふうに再現してくれるとやっぱり現実感があるというか、で中入れますからね。
ああ、そう、そうですよね。
でしょ？
びっくりした、無料っていうのが、
無料です
無料っていうのがありがたいと思って、
は
い
は
い、
どうぞご自由にお入りくださいませただあの節度を持ってあのご観覧いただきたい
そうです、ね、
いうふうに思うわけでございますが、はい、あ、この平城宮跡の発掘っていうとこれはもう猪熊先生でしょ。
いえいえ、ですね、
ね、
私はね、平城宮というのは、ま、前の前の首都だと思うんですよ。
前の前の首都、
はい、京都からね、その前が奈良、
はいはいはい、
で前の前の首都で1000年ほどしたら、うん、東京もあんなのお払いになるんかなとで、なんですかね、ただね、はい、ややこしいのは、はあ、皇居は分かるけれど、うん、なんかお城と一緒やんかいう格好、
あ、今東京は、
はい、はあ、それからね、うん、霞ヶ関の官庁街ね、境が分からへん、
あ、はいはいはい、
で、よっぽどね機能的に古代の方が機能的だったと思うんですよ、うん、
仕切りがあったんですね、
じゃ
あね、
はい、そうです、はい、でそういうところなんですが、
はい、
長い間いろんな紆余曲折が近代にありましてね、うん、明治以降、
うん、
奈良の平城宮を守ろうという人で、うん、何人もの人が生涯をかけて運動をしたわけです、
はい、
それでですね、昭和30年昭和27年に奈良の文化財研究所ができまして、うんうん、なんと七大寺の調査ということをやったんですが、
はい、
今なんと七大寺の地下調査をするようになっているわけです、
はいはい、
で考古学というのは基本的に土の中を掘るものです、うん、スコップがなければ考古学はできない
、はい、
そういうふうな、うん、ものなんでありますけれど、
うん、
私は、ちょうど奈良の文化財研究所は昭和30年から、うん、発掘を始めました、はい、一回掘るとね、一時二時というふうに呼んでます。
そうですね。
私はね、うん、15時ぐらいから入りました。
ほうほうほうほう。
で今ね630時ぐらいかいな、うんうんうん、言うてますから。
回数がね、
ものすごい時間かかってます。でなんで長い間掘っててもなかなか見つからへんのか、うんうんうん、いうことかもしれませんけれど。イタリアのポンペイはね、
はい、
200年ほど掘ってます、
はいはい、
でエジプトなんかはナポレオンの遠征以来を掘ってるんですよ。
何百年と掘ってる。
そういうふうなものから言いますと、うん、まだ日本は、やっと今70年ほど経ってるわけなんですよ、うんうん、でそういうものなんですけれど第16次の調査というのが、うん、私は昭和39年に入りました、
はい、
でこれはいろんな政治的な動きで、まず平城宮を守ろうというのは、うん、大野万木、ね、自民党副総裁、
ね、はい、
それから薬師の橋本行員氏、うん、といったような方々が大極殿の上へ登って、うん、これは国有地にしなきゃいけないんじゃないかということで、うん、で国有地になったらですね今度岸内閣の時に、うん、もっと早を掘れということになりまして、うん、どさくさに紛れて私は勝利になったんであります。でですね、
はい、
そういうものなんでありますけれど調査はまず朱雀門の調査をに、うん、そこへ入れられたんですね。
あそこは何にもないのっぱらやったんです
か。何にもないところです。でですね史跡は朱雀門まで、
はい、
朱雀門の外側は史跡と違ったんですよ。ですから北半分を発掘してね、
はい、
中の方を掘りました、
はいはい、
で中の方の溝からね、まあ門の跡も出たんですが、中の方の溝から箇所木簡といってね、
うん
いわゆる通行手形、大きなものですが、
はいはいはい、
通行手形が出てきまして、はい、近江の国の人だったんですが、
はい、
でそういうふうなんで、まあ、家はパスポートなんですね、
はい、
そういうふうなものが出て大変一躍有名になりました。
今の名文県の博物館に飾ってありますね。
そうですね、
展示してありますね、
はいはいはい、なんか 馬も連れてる
と
こと書いてあってね、
はい、
そういったものです、
うん、
でそういうふうなものですが、その後朱雀門のやあるいは大仏大極殿を中心としたものの復元のいろんな委員会がありました、
はいはい、
有名な大先生がみんな集まっておられました、で、そういう先生がね30年のち50年のちのことをね、うん構想されて、
はい、
ご自分のお年を考えてはるのかなと私は思いながらいつも聞いてたんです、
はい、
でそういうふうなですが、
うん、
朱雀門を復元することになりました、
はい、
奈良時代の私たちは地上のことは分かりません、
うんうん、
ですから建築の偉い先生方が主に近年亡くなりました、うん、鈴木角地さんがですね、うん中心となりましてその復元をされました、
うん、
で奈良時代といいますと法隆寺の東門、うん、か東大寺の手貝門そういったものからそれから海龍王寺や、
うん、
法華寺から元号寺 の小さい、うん、塔ねそういったものが参考になったんだと思いますが、
はい、
そういうもので出来上がってきました、
うん、
一番問題なのは、
うん
復元を丁寧にしますと、
はい、
現在の建築基準法に合わないわけです。
そうかそうか。
それで、うん耐震構造になりましてね、
はいはいはい、
今現在の朱雀門などは下にグリグリとした耐震構造のものが据え付けてあります、
はいはい、免震構造になってますね、
はい、そうですね。
あ、
免震構造なんですか、
ね、
そういうふうなものでしてね上のところは出来上がったんですが、
うん
重層の立派なものでしてね、うんはい、でその後大極殿は第一次第二次というふうに聖武天皇が
遷都します
からね、もう一度帰ってこられたのを第二次というふうにして、うんはい、第二次の大極殿の復元がされたのであります、う
んはい
重層でありますが明治の時のいろんな建築の方々は、
うん、
これは単層だと思った。ですから京都の平安神宮の本殿は、うん、大極殿は復元してありますがこれは単層であります、
うんうんうん、
で平城宮は重層にそれをしたんですね、うんはい、そういうふうな若干違いがありますけれど、
うん、
今目で見る 宮殿の跡地というものが分かってきます、
うん、
で本来ならばその発掘した状態も見ていただいたらいいんでありますけれど、はい、日本は木造建築でありますから皆地上はなくなってしまいます。
そうですね、
地下のことしか分かりません、はい、ヨーロッパの古代建築は石像でありますから、うん、あるいはピラミッドはそうでありますから、
ね、
地上に見えるわけですね、うん、その辺大きな違いがあります、うん、そういったものですけれど地下の構造物として、世界遺産に登録されたんだろうと思いますね、うん、
はいはい、ですから上物っていうんですかね、地下の構造、はい、ね、遺構は全部わかるんだけれども、はい、一体写真もなければ絵もない時代のものが一体どんなもんだったのかっていうのは大変な復元作業ですよね、うん、
出てきますのは瓦しか出てこないんですよ、木造、はい、のものはなくて、ただ地下の井戸が分かりますがね、はいはいはい、それ以外は木器がないんですね。
ですね、平城宮跡には東の北の東の方に遺構展示館というのが、
うん、
遺構展示館というのがありましてね、
はいはい、
あそこへ行きますと掘ったままの、
はい、
まあ、言うたらその遺構を見ることもできますので、
はい、あそこはね、はい、発掘してそれでまたその新しく建物を作ってもう一度発掘したんですけどね、
はいはいはい、
理解とも私関わってます。
あ、そうですか、
はい、
いやあれはね遺構っていうものを見たことない人にはすごく勉強になるいい展示だと思いますね。
遺構、うん、ってどういう字書くんでしたっけ。
遺物の遺に溝という字、
溝
じゃない気変の
基本のね、遺構、うん、はいはいはい、
遺構っていうんですよ、
うんうん、政府のね中枢の建物です。ラジオ館というのがありますが、
はい、
そのでラジオ館員だと思うんですが、
うん、
大極殿の第二次の大極殿の、うん、少し東側に千住祈壇というのがありましてね、その千住祈壇今は整備してありますが、うんうん、その千住祈壇も私を担当でおりました。
ちゃんと展示もありましてね、千、はい、というのは本当タイルのようなものなんですけどね、はい、
それを、うん、掘った後、はい、飛鳥の方に移ったんです。
あ、そうですか、
はい、
いやだからねもう平城宮跡というと猪熊先生の顔がすぐ浮かぶんですよね
掘るってスコップで掘っていくわけじゃないですよね。
え、
本当にスコップで掘っていくんですか。
掘るんですよ。
スコップで掘るんですよ。
え、
はい、
何で掘るまたの
ショベルカーとか。
あ、いやいや、まあ、そんな乱暴なことはね、最初はまあ、
私の友人がね一緒に東大の工学部の建築の人だったんですが、
はいはいはい、
掘ってましたら卒業したとこの修学旅行が来まして、うん、先生が見つけてね、
うん、
君はもっといい商売なかったんだというような話があったりね。
スコップ持って長靴履いて、
それからその頃は休憩で休んでますと、
はいはい、
おばちゃんがこの風呂敷持ってきましてね、
はあ、
広げて、
はい、
兄ちゃんパチンコ行く時ぐらい背広来たらどうや言って背広を売ろうとしたりね。
そうですか。いずれも大変古いお話でございます。あんなことの話ではございませんけれども
今さ、
はい、
そのショベルでショベルカーで何で掘らないんですか、はい、まあ、それは遺構を傷つけないためなんだけど、
はい、
最後はね、
はい、
ハケでね、
そう、
ハケでね、
ハケ、
最後はハケだよ。
爪楊枝みたいなもんとか。
爪楊枝なんですか、
はいはい、
ハケで、ハケで地球を撫でるんです
よ。地球
いや本当ですよね。
だからもう、うん、それぐらいに繊細でやらないと、うん、異物がでを壊しちゃうし、うん、井戸熊先生こう見えて、うん、例えばね、うん、軒先からね、
うん、
雨だれが落ちるでしょ、
はい、
その雨だれが落ちてるところを発掘して、
はい、
軒先の位置を確定したりする。
そうそうそう、すごい
繊細じゃないとできませんよここ。
本当そうだよね。
なんかさらっと掘りましてっ
ていう平野宮ではあれですけれど、
はい、
古墳なんか掘ってますと、漆の破片がね、
うん、
漆の膜をハケで掘り出すんですよ。
大変だこりゃ。
さらっとね、掘りましてって言ってますけど、はい、相当、
うん、
相当繊細な
の。そうです、そうです、これはもう外科手術のようなもんですよね、
はい、
ものすごく繊細という ね、
ね、
はい、
まあ、近代兵器という僕らの頃はそうだったんですが、
う
ベルトコンベヤーというのがね、建築現場で使ってて、それでそれを応用してベルトコンベヤー使うようになったんですね。今発掘現場でベルトコンベヤーがあるけれど、建築現場ではそんなことあらへん。
そうです、
もうなくなってしまった。
変わりましたね。でもね、本当に繊細な仕事でね、一つ何か土と、ね、混じって捨ててしまったらもう終わりですから。だからもうそれをなくさないように、真剣に一層一層土を掘りますからね。花粉調査なんかもあったりしてね、大変な作業なんですよ。でそれをこの非常に広かったでしょ。
広かったです。
平城宮跡といって、あそこでやってんだから。
いや大変。
でしかもこの間ニュースがありましてね、あの大極殿、第一次大極殿、今復活してますけども、はい、あそこでおそらくいらっしゃった聖武天皇の大嘗祭の木簡が出た。ねえ、
びっくりしましたね。
びっくりしますね。
はい、馬が出てき
て。ねえ、だからおそらくあるでも場所としてはちょっと南の方から出てるんですよね。
そうですね。ね、あの長屋王の建物ね、はいはい、ちょっとあの須田小路寄りですがね、
はいはいはい、
ひょっとしたらああいうところで大嘗祭もやったんかもしれませんね。
ねえ、何があったのか分かりませんけど、まあ、
今の大嘗祭でもね、はい、あの全国からね、いろんなお供え物が届くわけよ ね、 ね、でそれと同じで、ご即位になりましたよ、うん、でちゃんと天皇陛下おこもりになりますよ、うん、でその時 に全国からいろんなその産物が上がってくるのね、うん、その荷札に、うん、そのこれは大嘗祭用ですよと、うん、これは藤林さんのところに持ってっちゃダメよというふうにちゃんとやっぱりその書いてるわけ。
だから荷札なんですよ。中は何で、これはどこ行き、だから大乗分と書いてるんですね。
岡山の方からね、はいはい、来てますね。君の国のなんか出てましたね、
はいはいはい、あの長屋もさっきお話出ましたけど、あそこからもすごくたくさん木簡が出てて、あの中に長屋新の宮アワビ大仁絵十編というすごいのが出ましたね、かつてね。うん、新納と書いてある。
そうですそうです、う
ん、藤林さんだからさ、はい、宅配便のシールさ、はい、捨てちゃダメよ大切な資料なんですから。いやいや、千年経った
ろくなものは買ってないと思いますから大丈夫と思いますけど、
50年前はね、はい、
はいはいはい、
木の札やったんですよ。
そうですそうです、チッキね、国鉄でチッキで送るときね、
はい、そうなんですか。
あ、そうよ、僕ら子供の頃ありました。
だからね、もうね、猪熊先生が喋ってらっしゃることは、うん、もうそのこと自身がもう伝説だし、うん、だから猪熊先生はねもう文化財です。
そうです、ね、
ですから猪熊先生と会うときには必ずお賽銭を置いてください、はい、
なんでお賽銭
猪熊先生はもう、ね、ひょっとするとね、猪熊先生はね、ひょっとするとですよ、
はい、
聖武天皇に会ったかもしれないんですよ
まあね、あの猪熊先生、私どもの間では人間国宝ということ です
。
上野先生、やっぱり平城宮、平城京と言いますとこの万葉歌一つお願いしますよ。
そうですね、
はい、
青によし奈良の都は咲く花の、仁王がごとく今盛りなり、仁王がごとく今盛りなり。
これはどんな意味なんですか。
あのね、まずね、ここのところね、試験やるときには防線 A 匂うとは何か具体的に説明せよ、25字以内ってこれごま出すんだよ ね。で、あ、そうすると良い匂いって書いた段階でもすぐペケです
国学院大学の学生さんよく聞いてる、はい、
これはね、古典の匂いは照り輝く美しさを言う言葉なの。
照り輝く
美しさを言うことなんで、青匂いしっていうのはね、これね、実を言うとね、よくね、青と赤って言うんだけど、そうじゃなくって、うん、青い土のことなんだよね、うんうんうん、だから奈良の土は青いというふうに言われてた、うん、でその青におしは、にっていうのは土のことなんで、青におし、うんうん、奈良の都は咲く花のように、うん、今が盛りだ、うん、それがね、仁王がごとくだから、咲く花が照り輝くかのようにっていうふうに訳さなきゃいけないところなのよ。
そうなんですね、
何度も申しますが、
これはですね、はい、藤原宮がちょうどこう下水が行って、
水はけが悪く
本当に便所の匂いがしてたんだろうと思うんですよ
汚い話。
そういうものの 経験の上に立つと、うん、奈良の匂いはまた違うんですよね。
ああ、良い香りがする。
もうあまりにも深すぎてコメントができないっていう、は
い、ということでございまして、とってもね、あの広いところでもう本当に何というの、奈良の豪快さというかそういうものが感じられるところでもございます。平城宮跡ぜひ、お尋ねください。
はい、奈良世界遺産の道ラジオウォーク、この後もまだまだ続きます。
奈良世界遺産の道ラジオウォーク AM1179 FM906 MBS ラジオがお送りしています。
さあ続いては興福寺です。近鉄奈良駅から歩いて5分、たくさんの鹿たちに会えるゾーンに入ります。興福寺の阿修羅像はブームになりましたよね。映像でご覧になった方も多いのではないでしょうか、うん、はい、では現地を訪れた時の様子お聞きください。興福寺猿沢の池に降りていくわけなんですけれども、
あの猿沢の池っていうのは興福寺の、まあ、言ってみれば真ん前にあるんですよね、
はい、南大門があって、はい、その前にはですね池があるのは北条池で、はいはい、いわゆる魚を放すことによって、うん、良いことをすると殺生しないわけですから、うん、仏教はそういうための池ですね、うん、
これ人工池らしいですね。
そうです、そうです、
ね、いつからあるんですか。
いやだから興福寺ができた時に、
興福寺できた時から
その時に池を作ってたんですか、はい、
大きな南の門を作って、うん、池を作るっていうのが一つの古代寺院のあり方ですので、ね、う
ん、ここはねやっぱり亀がいっぱいおるんですよ。
あ、そうなんですかちょっと緑色ですけどね、そうそう池がね
前綺麗にしたんですよねこれね、うん、水をね、はい、でその大階段っていうのかな、はい、大きな階段をずっと登っていくと五重の塔、
これが立派ですね。
見えてきました。
修学旅行でも見ましたよ私。
あ、来たのここ、
はい、
じゃあここを渡ってね、興福寺の南大門の跡、ここへ行きましょう。
はい、
はい、ということで、藤林アナウンサーはなんとですね、
はい、
修学旅行でこの辺りをどうも歩いてるんです。
そうなんです、
はい、で覚えてるかっていうと覚えてるんですよね。
あの断片的には断片的に、ね、覚えてるんですけれども、
肝心なことは覚えてないんだけど、
全く覚えてないですね。
でもね、やっぱり一度行ったっていうのは大したもんだよね、うん、そういうふうに記憶に残るわけでございます、うん、はい、興福寺、
はい、
興福寺もやっぱり、奈良の都とともに、あそこに、まあ、創建されるというか移築されるというか、作られたわけでございます。藤原のお寺なんですね。
そうですね、
ね、はい、で鹿がいっぱいあの辺もいてね、
うん、
で今五重の塔が改修っていうのかな、
工事してましたね、
やってて、はい、で東根堂も今ちょっと入れない状況になってますけれど、はい、あそこでね今日ね実はねこの藤林さんがね、はい、動くたんびにねお線香の匂いがするんですよ。でこのなんでなのっていうと、あそこでお土産を買ったんです。
興福寺で私薬師香を買いまして、
はい、取材中にお土産を買うっていうのもねすごいなと思うけど、
でも江野先生に褒められました。
いいもの買いましたね、
はい、いいもの買ったって、
ね、今日すごくねおばあちゃんの匂いがする
んです後輩にも言われました、
はい、藤林さんのね、はい、お土産物に対する執着心というのはすごいもので、はいはい、もうとにかくその下見はして、
はい
はい、試飲はして、それでまあどんと買われるんですね。
そうそう、
で藤林さんがね、はい、全国に散らばったらね、黒人間作って散らばったら日本はね、はい、景気回復します。
しますね。本当いろんなところでいろんなもの買ってましたね。
はい、
それはまあ皆さんもそのように風になさったら私はいいと思うん
です。いいと思いますよ。
はい、でこの興福寺でございますが、八部衆の像、まあ今阿修羅像が代表的なあれがありますが、十大弟子の像など、仏像建立というのかな、うん、これ光明皇后の時代ですか、
ね、はい、そうですね、はい、
ね、こういう気持ちってのはどういうものなんでしょうね、うん、やっぱり
八部衆は、はい、まあ、現在は国宝館にいらっしゃいますけど、もともとは興福寺の西根堂っていう堂にあって、はい、今はないんですけどね、北円堂のすぐ南に、はい、あった、
はい、
でね、でそれはその光明皇后のお母さんが亡くなった時に、はいはいはい、お母さんの冥福を祈ってその一周忌にお堂を作って、うん、でその中に約30体の仏像を安置した、うん、でその中にその八部衆 もいて、そのアシュラもいるわけなんですけど、はい、つまりアシュラは光明皇后がお母さんの冥福を祈って作ったものなんですよ、はいはいはいはい、でそれがまあ案外知らない人は知らないんですけど、うんうん、でその八部衆はよくその少年のようだとか言われるんです ね,
いいですね。
で確かにあの大人じゃないなというのは思いますね、うん、少年って言っても小さい子じゃなくて、
あの、まあ、10代の子、可愛い顔をしてますよね、
うん、でね、うん、で八部衆は実はみんなそうなんです、
うん、
五部城っていうのは、うんうんうん、まあ、小学校の5年生ぐらい、うん、でアシュラはまあ10代の後半ぐらいで、そして、
はいはい、
そのサカラっていう像は幼稚園の子ぐらいに見える小さい姿をしてるんですね、
うん、
でね、でお母さんの冥福を祈って作ったってことははっきりしてるんですが、うん、お母さんが亡くなる4年ちょっと前に子供が死んでるんですね、うん、光明皇后の
元の
聖武天皇と光明皇后の間の、はい、本当だったら後を継ぐはずの王子が満1歳を迎えることなく死んじゃって、うん、そして4年ぐらい経って今度お母さんが亡くなって、うん、お母さんの冥福を祈って再建堂と仏像を作るんだけど、うん、まあ、そこには実は4年余り前に死んだ自分の子供の冥福も祈ってこう作らせてると思われるんですね。
可愛い男の子ですよね。
でね、死んだ子の年を数えるっていう言い方があって、
はい、
人間は死んだらもう年取らないんですよ、うん、大人も子供もそうだけど、うんうんうん、でも子供に先死なれちゃった場合にはね、
うん、
もしあの子が元気だったら、うん、来年の春はいよいよ小学校だとかね、
思いますよそれ、
ね、うん、元気だったら成人式を迎えるんだけどなとか、ね、はい、親はいつまでもそういうことを思い続ける、特に女親は特に、はいはいはい、光明皇后もきっとそうだったに違いない。再婚堂ができた時に、うん、もしその王子が元気だったら満6歳になってるんですよ。
そうかそうか、
ちょうどあの桜、
はいはい、
桜は満6歳にしか私には見えないんですけど、そしてそれがまた何年か経ったら五部城みたいになり、また何年か経ったらアシュラみたいになったり、つまり現実にはなかった死んだ子供の幻の成長過程をその八部衆で表現したと考えられる。
これは解釈としていいですね。
光明皇后がね、だって八部衆が子供みたいなおかしいんですよ。
そうですよね。
サカラなんかね、竜の王様ですからね、はいはいはい、竜の王様が幼稚園の年長さんだったらおかしいですよ、
うん、
でもそれは光明皇后がそういうふうに作ってと、私はそういうものだと思ってるんです、
ね、これそういう目線でもう一度会いに行きたいね、
はい、実際にあの初めて国宝館に入って、はいはいはい、見たんですけれども、うん、私と同じぐらいの身長、
うん、みんな小さいですよね。
みんな小さいんですよ、はい、うん、なんですけど、うん、色が写真で見るよりも全然違うんですよ、ね、
残っててね、あの彩色が少しまだ残ってて、ね、
はい、で再建堂は焼けちゃって、しかも4回ぐらいは焼けてると思うんですけど、はいはいはい、今八部衆が8人とも揃ってるってことは救い出されたってことですよね、うん、どうして救い出すことができたんでしょうか。
どうしてでしょう
か。どうしてでしょうか。
なぜでしょうか。
藤林さん、
うん、
どうでしょう。
答えなさい
答えなさい。
そんな追い込まなくても
、みんなが一生懸命運んだ。
そうやんな、まあ、
そうなんですけどね。
なぜ運べたかってことですよね。
そう、そういうことですね。
私ぐらいの大きさだから。
これ
小さくて軽いからです。
そうだよ、僕ちらっと言ったでしょ、
ね、現場で。そっか、言ってましたね。そういえば、
ね、あとアシュラはね、体重は14キロぐらい、
うん、
あ、それぐらい、うん、あ、そうなんですか、
うん、
もっと私あります
見たら分かる、
ね、はい、ね、だから軽いから小さいから救い出せたんですよ。だってだから本尊、ご本尊、本当は一番大事な、うん、ご本尊は大きくて重いから残念ながら焼けてしまった、うん、ね、でもアシュラはね、実はその30人の中のランキング第27位ぐらいなんですよ、
うんうん、
つまり一番後ろの一番端っこから2人目ぐらいなんで、うん、あの脇役なんですけどね、
うん、
でもそういう小さかったから、軽かったから救い出すことができ
た。センターじゃなかったん
です。そう、センターじゃなかった
。今センターです。
大きなセミの抜け殻みたいなもんや。
中がね、空洞だから。
脱滑管室。
そう。鑑真さんの作り方と一緒。
鑑真
さんの作り方、
はい。最初は素像みたいな形で作るんだけど、その上にこう、布と黒素でずっとしていって、
うん、
中の土を今度取っちゃう、ね、だから軽い。
だからね。悲しいんですよ本当は。 みんな光明皇后、ね、まあ、お母さんが亡くなるのもそれは悲しいけど、まあ、それ順番だからまあしょうがないとかあるじゃないですか。でも子供に先死なれたら、ね、
これは辛いわ。
これは辛いですね。そういう光明皇后のもう言葉にならないその悲しみがあの八部衆になって今残ってるわけ。
そうですね。そういうね、これ変な言い方すると味わい方というか見方というか、そういうものがあるとね、光明皇后の気持ちがね1300年経ってても伝わるんですよね。そうそうそう、
あ、一緒ですもん。あのね、
一緒ですよね。
子供を亡くした親の気持ちって奈良時代でも現代でも一緒ですよ。
そうですね、
全く変わらないです。
これはもうおそらく縄文時代もそうだったでしょう、ね、そんな気がいたします。で、まあ、あの藤原氏のお寺だっていうふうに言いましたけれども、はい、あの随分明治の初めには廃仏毀釈運動で大変な目に遭ってるんですってね、はい、うん、あの廃仏毀釈ってわかるね。
分かんない
よ。分かんないか。あのな、仏さんと神さんと分けようっていう、
争いがあったんですか。
いやいや、あの運動が起こって
デモみたいな、
っていうか、あのね、うん、それもね、あのちょっと微妙に違うところがあって、うん、つまり興福寺では廃仏毀釈は起きていないというのが私の持論でございますが、あのね、あの 神様と仏様は奈良はすごく仲良しだったわけ。で、まあ、今も実は仲良しなんだけど、うん、その明治になった時に明治の政府がそれダメって言ったんです。
なんでですか。
神様は神様らしく、うん、仏様は仏様らしくしなさい、
うん、そうそうそう、
一緒に暮らしちゃいかん。
え、ちょっと待ってください、うん、神様と仏様の違いって大きくって何なんですか。
は
え
もともと我が国には神様がいらっしゃった、
はい、
でそこに金明天皇の時代ぐらいに仏様がいらっしゃ
った、まあ、仏教が入ってきた、
はい、仏教ですね、はいはいはい、で神と仏は違うものなん、とつ国の、はい、仏なんですね、うん、
いやでもね、うん、今あのね言われたみたいにね、うん、日本人は同じようなもんだと思うようになってるから、だから集合するんで、
そうです、
あの違うものは集合しません、うんうん、マリア観音っていうのはマリア様と観音様がなんか共通したものがあるからマリア観音ができるんで、マリア不動とかいませんからね。だから神仏、日本の神仏はなんかやっぱり共通したものがあったからくっついちゃったんですよ。
西山先生のお父さんはね、なんておっしゃったかっていうとね、そういうの一緒になることを集合っていうんだけどね、うん、習うという字に合うという、うん、その集合しているのが日本仏教の形だっていうのは西山先生のお父様の学説なのよ。
そうです、はい、で明治になった時にね、明治政府はそれダメと、でそれはねやっぱりこれからはもう神様、神社、ちょっと仏教迷惑、
はい、
だから春日大社の中にも寺あったんですよ、
う
ん、でそれねもうダメ、ただし寺はそのままで良かったんですよ、だから東大寺の中に今神社もたくさんありますよ、二月堂のすぐ横に3つありますしね、それ OK なんですよ、
はい、
でも神社の中に寺あったらダメ、だから神仏、あの廃仏毀釈っていう言葉はちょっと不正確で、神仏分離で神様と仏様をはっきり分ける、その時に神社から仏教職を全部取っちゃうのが神仏分離で、寺はそのままでもよかった、だから興福寺はそのままでよかったんです、ところが興福寺のお坊さんが全員、ね、坊さん辞めると言い出して、
なんで
春日大社の神主になるって言って、みんな春日大社に行っちゃってもぬけの殻になったんですよ。興福寺は
翌日からね、
なんで
瞬間になったん
です。それは政府が言ったから。
いや、そうね、気を見るに敏と申しましょうか。
どういうことですか。
まあこれからはね、お坊さんよりもね神主さんの方が、まあ自流に乗るよと。
そうそうそう、
まあ、それとあの廃仏毀釈っていうのは運動の名前でね、
だからね、
過激な運動なんですよね、
だからね、あの奈良県の中で廃仏毀釈が起きた場所は十津川、
十
津川はもう寺ゼロになっちゃったからね、そういうふうに地域によってはもちろん起きてるんだけど、興福寺の場合にはお坊さんがゼロになっちゃったんで、困りますよ、ゴーストタウンになっちゃって。
そうするとね、やっぱりその物を売ってで、なんとかしのごうかっていう話、
そういうことも出てくるし、
まあ、だから ね、いろんなものが売られたりね、大事な文書が包み紙になったりしたという噂はありますけれども、そういう時代を過ごしてきて、で今の興福寺がまた中金堂もできてね、五重の塔もきれいに今なりつつあって、そして中門とか回廊もまたこれから作るんですかね、南大門とかね、
有名な話では、五重塔が売りに出されて、で 買う人がいなくて、鉄上のクリーンがね、うんうん、金属があれが欲しいというので50円の値段がついた。
まあまあ昔の50円だから、ね、50円だ今の50円
だ違う。で、まあ、いろんな説があるけど、うん、50円が一番多いんですよね、うんうんうん、で買う人もいろんな人が、私たち今知ってる人もいっぱいのご先祖がいますでそういうふうな人がやったけれど、あのゴリクリーンを取るためには焼いてしまうのが一番いいというので火をつけようとした、うんうん、そしたら近所の人がわしとこ類似をしたらかなんからやめてくれ言って、うん、それで止まった、うん、で、あの五重の塔が50円で、うん、下にある三重の塔が30円の値段がついてるんですよ。
これはね、これはね、あのね、お坊さんがゼロになっちゃった寺は、うん、公共の目的に使っていいっていう法律があった、ね、できたんです、はい、でね、だからあの中金堂、うん、まあ、うん、復興したやつじゃなくて前の中金堂ね、うん、旧、うん、だから中金堂は役所になりました。
なるほど。
でもね、五重の塔使い勝手悪いですよ、う
ん、まあね、
もらっても、はい、でね、だからみんな他はもういらなくなったんですよ、はいはいはい、でね、いらない場合には競売にかけるっていう法律があるんです、はい、だから売りに出されたの本当だけど、それは廃物希釈では何の関係もなく、公共の目的に使えないところは競売にかけたわけ、うん、でその時にでもおっしゃるように、まあ、そういうことになるんだけど、うん、いや待てと、ね、これ全部切り売りしてこれからの奈良はどうなるのかと、うん、奈良産業なし、観光しかない、これ丸々残して、ね、これを奈良公園として観光の拠点にしようと奈良の人たちが考えて残ったんです、
ね、
だから、まあ、今私たちはこうやってウォークできるわけですよ、ね、だから、まあ、かつてはフェノロサとか岡倉天心とかっていう人たちもそういう、ね、活動に、
そういう人たちが、うん、価値を、ね、教えてくれたの、ね、これもう失ったらね、うん、あの二度と作ることできませんよ、うん、
であの五重の塔の横の東金堂というところがね、はいはい、昭和10年に解体修理が行われるの、
はい、
でその中から本尊の台座の下から仏塔が現れるわけですよ、うん、でちょうど昭和10年で、ね、私生まれた2日のうちなんですが、うん、その仏塔が現れてね、
はいはい、
私の親父は実は奈良県に関わってまして、はあ、それに立ち会って、うん、興奮して、うん、あの一晩飲み明かしたり発掘をしますとね、よくいいもんが出てきますと、はいはいはい、みんなで夜中まで飲むんですがね、
そうですか、楽しそうですね、
やはり同じやなと思ってたんですよ、
ね、その時に台座からね、うん、あれ出てきたらびっくりしますよ、う
ん、あれあの山田寺の仏塔でした
ね、はい、でそれでね、はい、飛鳥時代から鎌倉時代までの説がいろいろ議論されるわけです、うんうん、そんな中で、足立光という人が、うん、あるいは明珍さんやという話もありますけれど、うん、これは飛鳥から来た仏像やいうことを言い出したわけで決着がついたんです、
うん、倉山田石川麻呂の山田寺ですよね、はい、
現在は興福寺仏塔と呼んでますね、
あの今国宝館にね展示されてますけれども、はい、見たでしょ、
見ました、
ねね、はい、というふうにね、もうなぜそこにっていうのはこれよく分かんないんですけど、分かんないことが多いのもまたこれもね、あの歴史のまあ謎ではあるけれど、事実出てきたのは出てきた、ね、あるものはある、うん、これがね楽しいんですよ。
室町時代東金堂が焼けちゃった時に、うん、頭だけゴロゴロゴロゴロと外に転がれてた。
ああ、そうなんですか。
縄で引っ張り出したと書いてありますね。
へえ。そう、引っ張り出したってのは助けるために。
いや、その、あの焼けて出てきたやつを、
ああ、
首だけをね、
はい、
確かにね、壊れてます。
そう、壊れてます、
ね、壊れます。
だから、はい、うん、気の毒な感じちょっとする、ね、よく見ると、
はい、あのお顔も独特のね、丸いふくよかなお顔でね、
なんとも言えない
表情ですね。なんとも言えないですね。
それが今やこれ白鳳仏の基準作になってるから、
あのね、何年か前まで、うん、あの仏塔を展覧会に出すと展覧会担当者は必ず死ぬって言われていて、でそれで、あの、で私も関わったんだけど、はい、一回、はい、あのパリに持ってったんですよ、ずっと。その時、その、あの中心だった人死んだ、その後、はい、
なんか怖いですね、その話は。
それはあの事故とかで
動かしたら死ぬ、
あれをね、肩を取りましてね、そしてあの金箔を貼りましてね、はいはい、ちゃんとひげを生やして復元したことがあります。
あ、そうですか。はい、ということはここの先生みんな長生きしてるから大丈夫。
これを動かしたらっていうことですか。
これ動かしたらね、あの死ぬでね、でもう何人も死んだんですよ。でもね、あの東京芸大が何年か前に仏塔を持ってって、うん、その時にその十二神将っていう、はいはい、あれは本当は薬師如来なんで、はい、周りの十二神将も持ってって、はい、仏塔と十二神将を展示したんですよ、うん、その時ね仏塔がね、うん、喜んでた。その400年ぶりぐらいで十二神将に再会した、うん、喜んでてね。でその時からたたりがなくなった
。すごい。
よかった。やっぱり十二神将すごいですね、はい、あの新薬師寺にすごいのがありますけどね、はいはい、そうですか、まあ、興福寺もそういう歴史を持っていろんな目に遭いながら今もどんどんと再興されて美しい姿、南円堂北円堂三重の塔いろんなのがあります。阿修羅も元気にしております、はい、ぜひ足を運んでください。
はい、ということで奈良世界遺産の道ラジオウォーク、この後もまだまだ続きます。